朝日がまぶしい朝日が丘、夕日がきれいな夕日が丘、何にもないけどかかってきなさい、受け止めるわよ巨乳先生。ここはあなたの定時制、榊泉の定時制フィーリング。
渡さん、おはようございます。
はい、あ、おはようございます。
快適な、遠隔フィーリングですね。
もろもろ試行錯誤の上に、快適になりましたね。
やっぱり電波は信用できないってことですかね。
電波は信用できないですね。
LANケーブルでつながってる感じだね、今ね、そちら。
はい。こちらはLANケーブルでございますよ。そちらは Wi-Fi でしょ。
Wi-Fi です。もう全然遅い Wi-Fi だよ。
うちもすごい遅いんですよ。だから多分ダメだと思うんですけど。
遅いの2乗だったのかな。
遅いとソリでやろうとしてます。
そうだね。あのさ、はい、あのさ、なんか Wi-Fi とかさ、はい、なんか家の中に電波いっぱい飛んでんじゃん。
飛んでますね。
これってやっぱ体に良くないんだよね、きっとね。
多分何かしらの影響が出るんでしょうね。
ね、だからなんか何かとさ、電磁波系とかさ、やだな、やだな、とか思ってたんだけど、なんかさ、本屋さんでさ、本屋さんで首温めネックウォーマーっていうのがあってさ、
はいはいはい。
なんか、あ、良さそうと。そう、本屋さんで。なんかこう、繊維の中にさ、本屋さんで、ナノなんとかがこう、埋め込まれてるさ、繊維が、で、これを首に巻いてると首の血行が良くなるっていう。
お、
電波じゃないんだけどさ、なんかそういう磁場系
磁場ね。磁場自体はもう地球が磁場だからね。
あ、そうそうそうそう。なんか磁場不足っていうのもあるみたいだよ。人間が。
何ですか、その磁場。
人間がさ、地面からさ、こうなんていうの、磁力を、こう、もらうと、体の、こう、なんかいろいろ巡りが良くなるっていう。っていうか、それがないと体が巡らないっていう。だから、外に出なかったりさ、なんか歩かなかったりすると、磁場不足になるらしいよ。
なるほどね。全ては、それで解消できそうですね。
そうなんだよ。そういうことなんだよね。地球の恩恵をさ、ちゃんといただいてないっていう。でも私もなんかさ、ともすれば一日中さ、なんかパソコン仕事をしててさ、で、あ、今日出なかったみたいなことも多いからさ、だからネックウォーマーをしてみたわけですよ。
買ったんですか？
買いました。買いました。1500円で、おまけについてるんですけど。
本屋で。
本屋で。
え、本のおまけですか？
まあ、なんていうの？健康コーナーとか見たことない？渡るくん。最近さ、付録がついてて、その付録がメインなんだけど、その付録のやり方が本になってるっていう。
ああ、前いろいろありましたね。ドラえもんのなんか工作とか、そういうの。
そうだね。まあそういう一連のやつだよ。
それのネックウォーマー版ってことですね。
そう。で、それどうだったと思う？
どうでした？
血行が良くなってるよ。
それね、それね、気のせいですよ。
気のせいだよね。
最初はそう、聞くんですよ。
あ、最初聞くのかな。
うん。
なんか、寝つきがいいんだよ、寝つきが。
それは多分、
うん。
首周りがあったかいからですよ。
その通りだね。なんかさ、もう10時ぐらいに寝ちゃってさ、
うん、
そっからなんか6時半に起きて爽快っていう感じだったんだけど、
すごいじゃないですか。
そう、たまたま早く寝たっていう。
要は早寝早起きだったから爽快だったってことですよね。うん、
爽快？
もう美乳先生にだんだん似てきましたよね。
そうだね、年も近づいてきたからね。
年も近づいて、年はずっと変わりませんよ、年の差は。
そうなんだよ。だから今もね、ネックウォーマーつけてんだけどさ。
ああ、それですね。
そうです。
タートルネックのセーターかと思ったら違うんです
か、ね、うん、違うんだよ。ここ分かれてんだよ。こうやって、ほら。
あ、本当だ、分かれてる。なんかそのうちあれですね、うん、監督あたりが頭に巻いてそうですね、うん、
それ。その通りだね。よくわかるね、わたるくん。うちの事情を。頭がね、いいんだよって言ってそうだ
よ。いいんだよって。撮影の時必ずそれをつけて。
そうだね。ナノ繊維がさ、って言ってる感じで。ナノ繊維がさ。わたるくん、楽器フェアもお疲れ様でした。
ああ、終わりましたね。面白かったですね。
面白かったね。流し屋鉄平の記者会見もね、
記者会見もね、
うん、なんかね、本当に、ね、時間かっちりっていう感じだったね。
そうですね、もう、うん、30分は超えてはならない一線だったんですね。
そうだよ、超えてはならない一線だったんだよ。でわたるくんすごいよね、ちゃんとこうテンポを体に覚えていったんだね。
いやでもちょっと早かったかなと思いました。
本当。
始めた瞬間に。
ああ、そっか。バッチリって思ってたんだけどね。
あ、そうですか。じゃあ、うん、多分大丈夫ですね。
そうだね。遅いよりは早い方がいいんだろうね。
そうで、遅すぎると、
うん、
あの場ではちょっとね、バイバイガヤガヤしてるから。
そうだね。ものすごい音だったね。
そうですね、
うん、
まあ、しかし記者会見とか、
うん、
もう自由だったのは演奏するときだけでしたね。
そうだね。もう立ち位置から何から
全て台本に書いてあって、
うん、
で役者さんたちに後ろから見られながら演奏するっていうね。
そうだね。あれはちょっとなんかなかなか体験できない感じだったね。
なかなか体験できないですね。
で一応ね、寺島さん の, 曲を私たちが歌ったんですけど、
はい、
でそれを後ろから寺さんが見てるっていう構図で、
うん、
その歌が終わった後、あ、じゃあ寺島さんどうでしたかとか言って聞かれて、どうもこうもねえよって言って、ね、そらそうだ
そらそうだ
うまいねって言ってたね。
謎の展開ですもんね、それね。普通に考えるとね。
ねえ。だから応用聞かせられないね、MC の人も、まあ、大変だよね。この通り聞かなきゃ、みたいな。
うん。
だね。売って変わって、ね、高峰ブースでは自由にやったね。
自由すぎるほど自由でしたね。
ね。なんか、わーって曲やって、新しいアルバム出たんで、買ってください。え、売ってない？あ、そう！みたいな。今日売ってないってみたいな。
で CD 持っていったけど売れなくて、
うん、
売ることができなかったんですよね、うんうん、売っちゃダメっていうことだったんですよね、
うん、そうそう。
でそのままその段ボール忘れてきたんですよ。
そうそうそう、段ボール忘れてきて、でね、高峰のブースでさ、いくらくんっていう、
はいはいはい、
すごい、
いくらさんね、
すごいギタリストと知り合いにね、なったんですけど、
うん、
でなんかいくらさんからこうアルバムをもらって、で、ああアルバム、そういえば会場に忘れてきたから、明日も楽器フェアの時にあるから、その中から取っといてって言ってたんです。
万引きしろっていうことです。
そうそう、2枚まで万引きしていいからみたいな。
楽しかったですね。
楽しかったね。いくらくん面白かったね、
う
ん、
面白いです。オタク系ギタリスト。
そうだね、オタク系、もうオタク心が、オタク心がキュンキュンするような。
そのファイナルファンタジーの曲で泉さんが異様に喜んでるのが面白かった。
そうそうそうそう、ファイナルファンタジーの各エピソードね、 1,2,3 とか、うんうん、全部続けてできるらしいからね。
まあ元ゲーマーとしては嬉しかったですか。
そうなんだよ、ファイナルファンタジーの7がさ、もう今までのベスト5に入る作品だったんで、
それでもベスト5なんですね。
そうなんだよ。スーファミの時代から言うとさ、いろいろあるんだよ、名作が。 セプテントリオンとかさ、
うん、
クロノトリガーとかさ、名作があんの。
基本やっぱ RPG なんですか、先生は。
もちろんじゃないですか。
そうですよね。
そう、プレイして泣くだよ。
俺はもうあの RPG 全然やんなかったんで。
ね、渡るくんはでもなんかストーリー性を大事にしそうだけどね。
あのドラクエ世代ではあるんですけど、
うん、
全然友達がやってても、
うん、
スポーツものしかやんなくて、ほとんど。
ああ、国尾くん、
国尾くんもやってましたよ。
軽いスポーツもの。
ドッジボールね。
ドッジボール、
国尾、いや、まあ、
国尾くん、
スポーツものって言って国尾くんって出てくる人いないんですよ。
あれだ、野球とかサッカーとか。
そう、そういうやつ。あのもう小学校2年生の時に、
うん、
ちょうど普通のファミコン、
うん、
ファミリーコンピューターが出て、
うん、
で、
うん、
それでまずベースボールから始めた感じです。
あ、なるほどね。
なんとかプロ野球とかじゃないんですよ、
うん、
なんとかスタジアムじゃなくて、
ピコピコ
ベースボール
言ってるやつね。ピコピコピコピコ、
うん、ピコピコ。
はあ、そうなんだ。じゃあ、あの、ガッチャンはかろうじて知ってるわけだね。
いや、もうガッチャンですよ、最初は。
あ、ほんと。
だから出たてでしたからね。
あ、そうか。
ファミコンが出た時に小学校2年生ぐらいだったんで。
ああ、おいらね、なんか東京に出てきて仕事があんまりない時とかね、スーファミとかやってて、うん、家でなんか曲作り年間の時にね、スーファミとかやって怒られてた。
何やっとんねんじゃん
みたいな。そう、そうなんだ。じゃあ、うん、文化は被ってるね。
そうですね、
うん、
もうガチャってやってましたから、カセットですから。
ほんと、なんかそれでさ、あの次のさプレイステーションとか出た時は感激しなかった、うん、その頃もうやんなかった。
いや、プレステ1まではやってましたよ。
ほんと、こういう丸い丸いのがパコって開くやつ、うん、
そうそうそう、灰色のやつね。
うん、あれなんか
衝撃的ですよね。
衝撃だね。
うん、
あれはもうなんか画面がこんなに綺麗なのいいのみたいな、
うんうんうん、
なんかちょっとありがたやって感じだったね、
うん、今の子供たちが見たらもうなんて言うんだろう、すごい
ピコピコだよ、
昔のピコピコ
ピコピコしてるよって言われちゃうね。
8ビットかよみたいな感じでしょうけど、
うん、
まあ俺らより前の人たちはね、アーケードゲームぐらいな感じですよね、
うん、そうだね。いや、でも本当にね、そのやつの名作もあったんだよ、クーロンズゲートとかさ、
うん、
あとやっぱりファイナルファンタジーですね、セブン。
なるほどね、
セブン、
セブン、セブンね、
セブン本当泣けるんだよ。もう今さ、そのセブンが手元にあったらやっちゃうね。
やるんですか、やっぱり、
うん、やっちゃうね。ちょっと子育て軽く放棄しちゃうかもしれないね、もう
ご飯さん、
コンビニで買ってこいって言っちゃうよ。ママの分も買ってこいって言っちゃうね。危険。
危険ですよ。
危険だよ。
まあ、楽器フェアも無事に終わり。
無事に終わり。
ええ。
ですね。
ええ。
まあ、渡るくんなんか話したいことはいっぱいあるんですけど。
なんか無駄話はまたいっぱいやってますけど。
そう。あとさ、なんか携帯をなくしたっていうのも。はい、ありましてですね、
携帯なくし、なんかあの楽器フェアの朝ね、
うん、朝
すごい目つきが違ったんですよね、先生の。
もうなんかもう世の中のことが全部信用できない目になってたでしょ。
なんかね、ちょっとね、
うん、
奥から睨んでる感じ、うん、奥から睨んでて、しかも、
うん、
なんかちょっと卑屈感みたいなのが出てて、どうせこんなこんな世知辛い世の中で、なんかこう、うん、自分がなくしてんのに自分は悪くないみたいな。
そうだね。
なんか、オーラが出てましたね。
渡るくん全然関係ないのに、お前か、ぐらいの感じだった。
そうそうそうそう。俺の携
帯、
俺の iPhone 持ってんのは、お前か、みたいな。
そうだよ。だからな、iPhone なくしてさ、もう、はーって言ってる時にさ、渡るくんがさ、携帯で Facebook とかにアップしてる姿を見て、いいよね携帯あるのってって言ってたよね。
それで、
うん、
前日のお好み焼き屋さんから帰ってからないって言うから、
うんうんうん、
これもうほぼ俺 100% お好み焼き屋だろうなと思ってたんですよ。
思ってたの？
思ってたんですよ。そしたら、うん、なんか iPhone を探す機能で、
そうなんだよ、
ね、泉さんと監督はなんかケンケンが苦学してて、ただお好み焼き屋から 500m も離れた民家の中にあるロックオンとか言ってて
ここだよって。でさ、でさ、その民家にピンポンしに行ったんだよ。
すごいですよね。知らない人の家でしょ。
そう。だからやってることはさ、ものすごい、危険なことをやってんだけど、すんごい低姿勢で、片手にこう、パソコンを持って、
うんうん、
大変、つかぬことをお伺いしますが、
はい、うん、
昨日、お好み焼き屋さんの方に、娘さんや、妹さんじゃない、娘さんか、息子さん、どなたか、そちらの方に行ったり、したり、そこで働いていたりなんかなさっておりますかみたいなことをね。
もういきなり聞かれたらすっごい怪しい。
すっごい丁寧に持って帰ってるみたいな。そう。で、そこのおばちゃんがさ、すごいいい人でさ、うん。で、なんか、あ、本当だ、これうちだわね、とか言って、で、それ、持って帰った人がこちらになんかポイって捨てたかもしれないので、ちょっとガレージの方もちょっと軽く見せていただけますかねっつって、ちょっとオープンスペースになってて、はいはい、そこをこうやって探ったりして、亀とかがね、いたの。
うん、
で、亀の死体じゃないか。亀がバタバタして、まーちゃんがもう、亀がいるって大喜び しながら、で、おばちゃんは、うん、そう、亀、亀って言ってるところを、こう、親たち二人はさ、なんか下覗いたりとかさ、いろいろして、
うん、
あー、ないよーとか言って。で、隣にアパートがあって、で、アパートがギリギリ、一番端っこのところに、人がこう住んでる。あんまり人が住んでないアパートだったんだけど、
うんうん、
ここかもしれぬっつって、そこもピンポンしたんだけど、人がいなかったんで。
いや、俺は完全にお好み焼き屋にも一回聞いたんだと思ってたんですよ。
うん。
まあ、聞いてなかった上で、
うん、
その民家に行ったのかと思いきや、
うん、
お好み焼き屋まだ開いてないから、
そうそうそう、
先に民家に行ったんですよね。
そう、もうこれ携帯の充電も分かるのね。なんか、
うん、
その iPhone を探せ
る iPhone でね、
うん、これ切れたらもう絶対何ともできないと思って、
うん、
もう朝行こうっつって、楽器フェアの前に行ったんだけど、びっくり
だ、ね、俺だから連絡もないし、迎えにね、来ていただくっていうことになってたんですけど、うん、全然来ねえなと思ってて。
うん。そうなんだよ。もうそんな、亀と戯れたり、下覗いて探したりしてたんだよ。それで、うん、あーって言いながら。あーもうなんかもう消しちゃおうかな、データとか言って。
言ってましたね。
うん。遠隔消去ができるからね。
うん、
いつこのボタンを押そうか、つって。もうなんか爆弾を落とすさ、大統領の気分だったよね。これ、あーって。押していい、ダメーみたいな。
でも、あれですよね。
うん。
楽器フェアの会場ついて、
うん。
俺が電話したんですよね。
そう。
お好み焼き屋。
お好み焼き屋さんに電話し、あ、そういえばもう空いてるかなっつって、電話してもらったらあったんだよね。
あ、榊さんですよねっつって。そう。いやー、大変失礼しました。こちらで預かっておりますって。
失礼して
る。むしろ連絡しなくて申し訳ございませんほら、やっぱりあったと思ってさっきまでなんか、
うん、
泉さんがもう今日胃腸炎でなんかもう昨日もなんか風呂も入ってねえし
そうそうそう、朝方気づいたからさ、胃腸炎
も調子悪いしもうやる気もねえしみたいなこと言ってたのが、
うん、
見つかった途端になんかやったーとか言ってすごいなんかお腹空いてきた、調子よくなってきたとか言って
本当にそう、本当にそう。でラーメン食べたんだよね。ラーメン食べたらもうがぜん元気になっちゃって、
でなんか挙句の果て最終的に、
うん、
携帯持ってないって自由だよねとか言ってきて
すいませんね、自由な時間を満喫してたのかどうかですよね。
いやいや本当にね、
うん、まあ、夜は高峰楽器の皆さんとね、ナムショーに連れて行けーっつってね。
うん。
アメリカの楽器フェア。
アメリカの、そう。
楽器フェアだったら、アメリカに連れて行ってくれっつってね。ナムショーに連れて行ってくれーっつって、あー、いっぱい飲んだっつって帰ってきたね。
そうそうそう。もう帰りは完全に寝てましたもんね。
寝てた。渡るくん、いつ降りたか分かんなかったんだけど。降りたの？
それ降りましたよ途中
鳥の位置は一緒に行ってないの？
うちの行ってないです、行ってないです。
黒木先生と
先にあの降ろしてもらいました、
ね、本当。じゃあ渡るくん家に行ってからまた新宿に行ったわけだね。
いや、その後だからお好み焼き屋に行ってるはずです
そうだ
もう何にも忘れてますけどその先生の携帯のために何人が動いたかっていう話ですよ。一体何人がちょっとポロッとね、
うん、
ポケットから落とした携帯のためにね、
うん、
そうだね、一体何人の人が動き、亀まで動いたっていうね。
亀にも迷惑かけましたよ、
うん、そうですね。
はあ、面白かったねだるくん、お便りがいっぱい来てて紹介しようと思ったんですけど。
はい、紹介しましょうよ。
あまりに今週の自分が面白かったのではあ、面白かった。じゃあどうしようかな、100元系に、はい、しますか。
本当に
お便りたくさんいただいてるんで。
そうですか、そうですか。
今日一周では読み切れない感じですけど、
うん、
じゃあフィーリングネーム東海の友塚さん、
はい、いつもありがとうございます。
巨先生、よみいさん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。9時44分ですね今。92元で、年賀状同様に待ちに待った嬉しいお知らせありがとうございます。実は定時制配信前の前夜にファンクラブからメールが来て、事前に知ってはいました、名古屋開催と、書かれていたので、おーっとテンション上げ上げで開催場所を見たら EMC 設計で豊橋やないかい。
名古屋と豊橋は違うんですよね。
違うらしいですね。私勉強不足でございました。これは千葉の浦安にあるのに東京ディズニーランドと同じ感じやんかとメールに突っ込んでしまいました。渡るくんなんか、
そうですね、
出たり入ったりしてますけど、
今ちょっと寒いのでドアを閉めてきました
今日寒いね。
今日寒いんですよ、
うん。1月10日と1月11日にまたがって開催となっていたので、日程合っているかなと気になったので、参加申し込みと日程確認メールを返信しました。その後、92件目を聞いて日程が合っていると分かり、スクーリング後に謝罪メールを再送しました
一人でバタバタしてる友塚さん。
俺みたいな感じだね今回はファンクラブイベントに加え、捨てがたき人々上映会と定時制100元記念ユーストと、まさに盆とクリスマスとお正月を同時開催するような豪華さに早くもワクワクドキドキですが、
いやいやいや
いやいや、正直2日間にまたがっているので1月10日の捨てがたき人々上映会は微妙な感じです。でも上映後の黒木先生爆笑トークショーと巨先生ヨンムインさんのミニライブは絶対見たい。これを見逃したら2015年は早くも暗雲漂う1年になってしまうと不安なので、何かと頑張って参加したいと思います。それではすっかり寒くなったのでお体にお気をつけください。来月のバースデーライブでお会いできるのを楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そうだね、なんかもうあまりにてんこ盛りにいろいろある2日間だから不安になるよね、うん、
そうですね、
うん。で、これはフィーリングネームひなさん。
ひなさん、はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。巨先生、よむいさん、おはようございます。
おはようございます。
ついにファンイベ開催決まったのですね。それも愛知、名古屋じゃないけど愛知、おたけび。
やっぱ名古屋ではない。
名古屋ではない。厳しいね。
厳しい。
そうだね、まあ、神戸でやるのに大阪言うてる感じなんだね。
そうですね、そこはやっぱ厳しいですよね
厳しいですね。捨てがたき人々の DVD 発売記念上映会も、 DVD も予約して、持参して黒木先生にサインしていただきたいです。これもちろんサインします。で、当日も、はい、お売りできると思いますので、ぜひ。
おお、
うん、
楽しみですね。
楽しみだね。劇場では朝一で見たので、かなり朝から見るにはハードでしたが、イベ遅めなのでまたまたディープな上映会になりそうですね。
うん、
振る舞い酒も持参しますから。私は禁酒中なので飲めないかもですが、うん、という感じです。あとセブンスのこともちょっと書いてあるので読んでみますね。そして渋谷セブンスフロアでのライブはグッズはどんなのがありますか。 タンブラーとか欲しいのですが、時間的に難しいですか？そして先日、巨先生の大先輩の J 先輩のチャーチコンサートに行ってきたのですが、J 先輩が、ゆずめちゃんによろしくね、とおっしゃっていました。J 先輩を渋谷セブンスフロアにゲストで呼んでいただきたいと思ったら、J 先輩は先約お仕事が残念。ですので、ファンイベに J 先輩を、って何の要望？
何の要望でしょ？
めちゃ長いメールすいません、もろもろと楽しみにしていますということでした、はい、そうだね、なんかあの年末のライブの、 あの、はい、私のバースデー的なライブ
12月13日ですね、
はい、サージタリウスターコイズっていう名前にしましたよ、
いや素敵なタイトルじゃないですか。
そうですか、これ絶対言えないよね、ゆきちゃんって言いながら、へへへって言いながらつけたわけです
サジタリウスターコイズ、
そうです、あのイテザとトルコイシってことです。
お
たるくんはあれですよね、レオですよね、
獅子座です。
獅子座で誕生石とかなんだろうね、
うん、なんだろう、ペリドと
レオペリドと
なんだろう、誕生石
レオペリドとシンガーソングライター系にいそうだよね。
そうですね、
レオペリドット。なんか、いいギター弾いてそうだよね。
レオペリドット。
レオペリドット。じゃあ、アトル君はその日はレオペリドットってことにする？名前。
俺ですか？いや、やめてください。なんか、あの、それこそ、ロールプレイングゲームみたいになっ
ちゃう。レオペリドット、かっこ勇者。勇者にしといてあげるよ。
ギターもちょっと、きらびやかなやつをね。
そう。なんか、あの、高見沢さんが持ってるようなギターね、
ようなあのキラキラのやつ
は、ね、そうそうそうそう、よろしくお願いいたします。この物販もし完売しなかったら豊橋に、うん、持っていくと
思います。持っていけばいいですね。今回は何があるんですか、
うん、今考え中なんだけど、 T シャツと何にしようかな、
うん、何がいいですかね、
何がいいかね、
うん、でももうあんまり日がないですよ先生。
そうですよね
うん、
うん、
まあなんか直筆物をいくらか高価に売ればいいんじゃないですか
額に入れて、
額に入れて
ですね。まあそれの方が大変そうだよね。
そっか、
うん、まあでもちょっと考えてみますわ。
はい、
なんかあったらあの皆さんに募集するともう間に合わないような状態なので。
そうですね、タンブラー系とかどれぐらいかかるんですかね。
タンブラー系はそんなに時間かかんないんじゃない？中にこう、オリジナルの、あの、絵柄を入れるだけだもんね。
おぉ、なるほど、
うん。何の絵柄にしたらいいんだろう。
何がいいですかね。
ねえ。だからさ、そういうデザインもさ、俺ら自分でやってるからさ、もうなんか、才能のなさに、ほとほと、時々いいやつがあると、村ちゃんがやってる。いい作品があると村ちゃん。まあちょっと考えてみます。ここ何日かで。はい、あと100元系は、先週紹介したのが、あれかな、100元系で。なんか他にもいろいろ来てるんですけど、渡るさん。もう30分経ちました。
あ、じゃあもう。
もう、さよならしちゃう？今週は。
そうですね。
お便りじゃあ、次週もお楽しみってことですかね。
そうですね。
今週はなんか、ありましたっけ？っていうか今日水曜日だから今日取って出しなんだよね。リハドは今日じゃないの？
リハドはね、いや、うん、リハドはもう11月終わったので、
うん、
来月の、
うん、来月、あれだよね、最終
回。最終回なんですよ。来月は18日木曜日、最終回となります。
木曜ですか。わかりました、はい。2大ニュースなんだよね。
そうです。今年の2大ニュースを教えてください。2つ。
iPhone を探すでもいい？
いいですよ。iPhone を探したね。
探した結果っていう。
探した結果、亀に出会った。
みんな世の中いい人たちばっかりだった。
一応来月の先ほど話してた、
うん、
EMC でのイベントについて一応インフォメーションしといた方がいいですね。
そうですね。
先週聞き逃した方は。
ですね。1月の10日。土曜日、捨てがたき人々、上映会、
はい、
プラス黒木先生トークショー、プラスミニライブ、
はい、
ミニってミニ
3時から。時間は
3時から。
午後3時。
午後3時。
から夕方6時ぐらいまで、はい、アバウトですが、それぐらいまでのイベントで、
はい、
これは、一応1500円かな。
1500
円。入場料が。
うん、
ただ、いろいろフリードリンク、
うん、
フリーフードがつくので、相当お得なことになります。
うん、そうだね。募金箱とかも用意しといた方がいいんじゃないの？
そうですよね。
EMC 様へ、募金箱。
そして、翌日、
はい、
ファンクラブの皆さんのイベントがありますね。
はい、
これも皆さん知ってると思いますが、
はい、
これが、お昼1時から、
うん、
3時まで。
はい、
これはまあ、ミニライブもろもろいろいろありまして、
そうですね、年に一度のものすごいあのライブが一番練習するであろうライブですね。
はい、
はい、
そして、
うん、
その後ですね、3時から、
はい、
場所が自由に開放されるんですが、
はい、開放されて
そこから、先生の DVD とか、
はい、そうですね、
榊監督映画とかをいろいろ夜までもダーッとみんなで
流し放題で
流して、ここもフリードリンクフリーフード付き、
そうですね、いい音でぜひハイトダイヤモンドとかね、
うん、
見ようじゃないか、2006っていうのもあるよ。
あ、いいですね、
うん、
懐かしい、
はい、
これも1500円なんですが、
うん、
フリードリンクフリーフード付き、
はい、
で、FC イベント参加の方は無料ということです、
うんうん、フリードリンクフリーフードって書いてあったらさ、好きに持ち込んでいいのって聞いてた人がいたけど、これは自由に飲み食いしていいよっていうものがあるってことですよね。
ものが用意されてるんで、
はい、
まあ、持ち込みという人は持ち込んでもいいとは思うんですけど、あんまりこの大げさにやらないでお酒ぐらいにしといた方がいいかもしれない。
そうだよね、さっきのひなちゃんも持ち込んじゃおうって言ってたからね、
持ち込みはおそらく大丈夫です、
はい、
が、なんか生ものとかを持ち込むのはちょっとやめた方がいいかなと、
そうですね、
思います。はい、
はい、
はい、
それで夜が、
そうなんですよ、夜がまさにこの定時制の100元記念ということで、
はい、そうだね、
はい、
うん、
ユーストリーム生配信をやろうと思います、
は
い、
そうだね、これ会場にも来てほしいんだけど、まあ一応ユーストリームってことは世界的に見れるってことですよね。
世界的に見れるので、
うん、
まあアドレスもろもろはまた今度お知らせしますが、
うん、そうだね、うん、でもまあ会場でね楽しんでほしいよね。
そうですね、せっかくだから、
あの猿の歌メモをね一枚一枚もらえる特典もあるし、ね、
そうですよ
バニラメモも待ってるしね
そうですね、
そうだね、
メモが欲しい人はご来場ください。
ぜひぜひぜひ。これ申し込みは全部 EMC 設計の方にですよね。
はい、ファンクラブ以外はもうEMC 設計のホームページから、
ホームページ、
はい、
うん、
アクセスできますので、
はい、
チケットアットマーク EMC-design.jp、
おー、 TICKET、
ワオ、
ボインボインで、
ボインボインでもうわけわかんなくなるやつ。もいもい。
もいもい。お待ちしております。
お願いします。
はい。じゃあ、わたるくん、こんな感じですかね。
はい。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。では、また来週。
来週。
さよなら。
さよなら。
P-O-I-N-C-H-A-N-7-K-Y-O